今日の水戸黄門様は先週に引き続き元農林水産省事務次官小林芳雄先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週は大変、真面目な
本当に
話で終わりました。実はそれぐらい、
はい、
実は農水っていうのはこれからの社会に多大なる影響と結果をもたらすところなんですね。特に国連の提唱する SDGs においてはやっぱり農水っていうのは、
はい、
というのは環境のっていうのは何かっていうものなんですね、
はい、
というのは環境が悪ければ食品も、
うん、育ちませんね。
やっぱり一番大事な根っこっていうのは本当は、うん、科学がどんな進んでも根っこにある農水っていうのはそれぐらい実は大事なんですね、
うん、
でもう一つはね、私大変心配してますのは販売チャンネルが、
はい、
もちろんそのマネーにおける決算処理も変わりますけれども、うん、先生これそのメタバース的なですね、その空間における販売が通常のショップと同じような感覚でマーケティングとして成長しだした時に、これやっぱり現実的にその生もんを扱ってるですね、野菜にしたって魚っていうのはですね、それにどういうふうなコミットするような販売システムを本当はやっぱ国としても考えていかんことには、世界がもう本当にそうなってくると思うんですよ、うん、そのマネタイズの問題にしてもですね、これ金融バランス相当崩れますから、果たして日本がそれだけの世界の潮流に乗っていけるだけの本当に大きな枠の政治をしてるのかなって、
うん、
このメタバースの問題にしても、先生この辺はどうなんですか。もうそういうチャンネルも農水としては話の中に入ってる部分なんで、まだ入ってないんですか。
DX、はい、でデジタルトランスフォーメーションですか、
はいはい、
で形でいろんな課題が出てくる、あるいはイノベーションが進んでいくという中で、はい、農産物の生産流通加工、まあ、そういったところにどういう形のものが出てきて、でそういう当然検討とか問題意識を持っているんですね。私のイメージではですね、まず一つはその食事食料、これは要するにリアルなんですね、
うん、
要するにこれを仮想空間っていう話では、その食べること、うん、栄養を取ることは多分できないだろうと、
うん、
と結局一番の基本の食べて消化して栄養を取るっていうところは、これはリアルの世界で進んでいくという、まあ、そこを前提に考えたときに、そうすると物流等々のですね、そういったものの、もちろん先週申し上げましたようなデータを使っていろんな効率化ができるという、まあ、そういった効果もある一方で、その基本のところを通りにしていくんだというところが残るだろうと。ただ一方で今いろんな省流の方であれですよね、カタログ的なものが、これもむしろメタバース的になってくるんだろうというのはことがありますから、まあ、そうすると食事の状況だとか、どういった要するに素材でどういった料理が出てるかというようなところの情報等々、これはまただいぶ変わってくる、それがまた消費にいろんな影響を及ぼしていくという、まあ、そういう可能性はあるんでしょうね。でそういうことをトータルとしてどういうふうに考えていくかということだと思いますけど、
うん、
例えば生鮮に関しては、例えば農協をはじめですね、大きなチャンネルがそのインフラも含めてある部分ではコントロールが効いた社会、
うん、
これある面では当然その大きな団体もしくは企業で、企業間取引としての B2B っていうのは私は存在これからもある部分ですると思う、
うん、
しかし今問題にこれからなってくるであろう、その個人消費生産者ですね、
うん、
例えば個人で自分が農家を例えばしてると、その人がそういうなその長期保存できるような加工技術が発達すれば、
うん、
当然それをダイレクトに個人の生産者がこのウェブ上で販売できる、
うん、
で C2C になってくる、個人対個人の取引が相当、まして決算もワンクイックですぐに決算できると、でそうなった時にですね、今の日本のですね中央主体型の行政生産販売が一貫されていくようなものが果たして成り立ってくるのかなっていう、そういうふうな勝手な心配をしてるんですけれどもね、だから今スーパー行ったら誰々さん生産した、
ありますね、道の駅ですとか、
なんかありますよね、三つ葉ですよとか、その
写真が入ってたり、
どういうとこで取り、どこ地域がどこでとかね、
これねスーパーっていう場所で成立してるわけですよ、これねおそらくもうちょっとすればね、
はい、
メタバースの空間で、その販売の部分が出てくると思うんですよ、
はい、
で例えば、亀岡先生がね、三重大のおっしゃってたように魚もですね、
はい、
処理の仕方で今はもう日本からロサンゼルス持って行ったら腐るわけですよね、それがある保存の仕方をすれば新鮮なまま向こうに行けるわけですね、
そう
ですね、これね魚も野菜もそうなった時に先生これメタバースで C2C で個人対個人の流通が簡単にできるようになればですね、その農水省としての基本的な政策概念って変わりません？それともそのままでいけるもんなんですか？
今おっしゃったことはですね、まとめて言えば何て言いますか、流通商品の多様化ということにつながると思うんですね、
はいはい
は
い、
まあ、昔は割とですね農産物野菜とかお米といったものを含めて市場を通ずる、まあ、それは流通形態というのは基本になっていたんですけども、まあ、そういう中で野菜とかそういう産地ですぐ消費につながれるものは農家の直売というようなことが入ってきましたしね、それからこれから輸出等々のそういった流れが出てくればさまざまな流通形態ができていくと、でそれをむしろこれからのデジタル化っていうのが今のメタバースを含めてそれをむしろ後押ししていく、いろんな多様な流通ができるように便利になるということだと思うんですね。ですからそういうものに即した形でいろいろな流通加工消費の対策も進めていくということだと思うんです。ですから今の段階でですね、もし何かネックになっている規制等々があればそれはむしろそういった多様なものに合わせて変えていくというような流れはむしろ出てくる
んですね。その場合ですね、私いつも思うんですけれども、業界におけるですね権利バランスとか、その、まあ、ある種の利権構造も含めた、先生その辺のですね過去における構造的なものを、その国としてですね行政指導が果たしてできるのかどうかっていうのは、もちろん質問に対して答えにくいところが多々おありだと思いますけど、範囲で結構ですか、どういう感じなんですか？
非常に難しい、またポイントをついたちょっとご質問いただいたってことだと思うんですけどね、要するに政策としてどういった観点切り口でどういった支援とかどういった体制整備をしていくかということについてですね、でその結果とか、まあ、その最終的な目標として、まあ、いろんなその食料の安全保障とかいろんなことあるんですけども、ただその対策になるいろいろな事業を携わっている皆さんとの関係で、今お話のあった今まで続いてきた、まあ、事柄との関係で新しいことになるとさまざまな影響が出るという、そこをどういうふうに調和させていくかという、これは、まあ、常に政策として考えなきゃいけない話なんですね。でさっきの流通の話でいけば、むしろそのいろんなDX 等々によって流通とかが多様化してやりやすくなるという部分があれば、それに応じた体制を作っていくという、まあ、それ前向きな部分当然ありますから、まあ、そういった考え方なんですけど、一方でですねやっぱり日々生活している皆さん、これはもういろんな立場の人がいますけども、そういった皆さんに対するそういうさまざまな環境とかあるいは政策の切り替わりに応じて影響が出た時にですね、 そこをどういうふうに支えていくんだという、これはまた一つの政策なんですね。でただそれはDX とかそういうことを進めていくとまた別にセーフティーネット的にその段階でどういうカバースを講ずるかと、そういう組み合わせになっていくと思うんですよ。ですから具体的にちょっとこういうものとはなかなか言いにくいんですけれども、おそらくこれからコロナがあり、それから DX とか新しいどんどん社会環境が変化していく中で、それにうまくついていく、それから影響を受けてさまざまな問題が出るという時の取り組み方としては、今申し上げたようなさまざまな切り口のですね、対策ってものをこういうふうにちゃんとしたそういう考え方をちゃんとしながら効果のあるそういうふうにしていくということなんじゃないかなというふうには考えていますが、これはあくまでもちょっと抽象論ですから、個々具体的なまた問題が出てくればおそらくちょっとさまざまな課題があるんだろうと思っております。
コロナの問題でもですね、例えばコロナで実は倒産件数が減ってるんですね。
らしいですね、
これね、ある部分ですごく矛盾なんです、
思います
だからその日本の行政のしてる補助っていうものとか、その保証金っていう問題っていうのは、これはもろ刃の刃のところいっぱいあって、私は前から言ってますのは、そしたらこのコロナが終わった以後の日本の企業の、存続的にマネーバランスをどうするね
ん、無担保で皆さんお金借りたりとかね、されてますから。
私借りてませんよ。
借りて私は借りてませんけど、
うちの周りでも借りな損やと、
はい、そうですよ。
でそういう人出てるんですよね、今借りといてギリギリまで、借りといたら嫌なの、でその時どうしても返さなあかん時返したらええん違うのと、要するに借り得みたいなことでなんかみんな借りてますよね、
でそれに輪かけて低金利処理してますんで、これね、コロナが終わってさあ通常の国家の部分に戻そうというところに、やっぱりいろんな意味で貸し剥がしがあったり、補助金のカットによって倒産件数が増えたり、でそこに従業員のその雇用調整の問題とか、でそこに今ヨーロッパアメリカっていうのは雇用においても、そのジョブズ型っていうんですかね、その適用した能力において人事交差していくと、で従来は日本はどっちかというと年功序列やったわけですから、それが崩壊しだすであろうと、ジョブズ型のその人事雇用になれば、日本の雇用っていうのは崩壊しますよね、若くても適材適所能力あったら、っていうね、そうなった時の果たして日本が、
バラバラになるしね、
生き残れるのか、
普通の今までの会社がぐちゃぐちゃになりますね、今まで要するに上の方になっていって、何にも新品買った人たちが困ることになるわけですから、
だからその辺も含めて、先生これ大きなビジョンっていうのは今農水も含めて国家っていうのはどういうふうな部分を考えていると、これはもう個人的な農水の事務次官経験された先生じゃなしに、個人的な意見で結構ですが、どういうふうに思われてます、そういうのに関して。
今度のコロナはですね、非常に何て言いますか、大きな災害に匹敵するような影響、しかも全世界に対して、しかもその日々の生活から事業を書く経済的な事業を全てにわたって影響したということでいけば、また災害とは違った切り口の大きな大変な状況になってですね、でこういったあまり今まで本当に経験したことのない状態に陥って、それで日々の生活をつなげていく、いかなければいけないというところに、さまざまな支援をしているという。それで今継続されてるからどうにか皆さん持っているんだけれども、それがまたこういうふうに一つの期限とか切り替えに来た時にどうするんだという、これ大きな問題なんですね。でこれはですね、常日頃って言いますか、普通の時代の中でやってるセーフティーネットはこれはこれで一つの考え方があるんですけれども、こういったこの今までなかったような大きな災害的なものが来て、 それであの通常のやり方だけではなかなかその次のステップに向かっていく、そういったことが大変だという、そうすると今進めている対策のその次をどうするんだっていうことはやっぱりいろんな立場で皆さん考えていかなくちゃいけないし、その中であのいろんな行政も含めてですね、いわゆるとは違うんだと、しかもこれからあの生活含めたいろいろなそういう経済をここで回していくんだっていう前提でまあ考えていくという、ですからそういうまあ何て言いますかね、あのものなんだろうと、まあ、したがってあの私自身もそういう意味ではあまり経験ない話ですから、あのおそらく、まあ、皆さんそうですよね。
そうですね、
やっぱり国民全体含めて、まあ、みんなで血を出してやっていくというのはそういうことだろうと。それはその、まあ、当面今本当に大変な状況をどうやってあのつなげていくかという、まあ、そういう世界の話ですけれども、それに加えてあのこれからのビジョンといいますかね、そもそも日本の国の経済社会をどうしていくんだという、まあ、こういった大きな問題がやっぱり控えているわけで、まあ、これはあの本当にいろんな考え方あると思います。でただあの、まあ、私が最近感じてますよね、その一体ビジョンという話じゃなくて、あの今度 の, あのコロナ等々の流れもある中で感じるのはやはりシステムという話しますけど、はい、食料で言ったら調達から生産から流通加工消費と、でこれがあの、まあ、非常になんて言いますか、つながりというのは非常に大事であるけれども、そのものによっては本当にあちこちに国際的に世界に散らばってて、でしかも行ったり来たりしてると、で国内でもあの生産された農産物が一旦都市部に来て、そこで加工されたものは実はまた田舎に戻ってそこで食べてるっていう、まあそういうような形もとかいろんな複雑なんですね。でそこが今度のコロナっていうような形で流通が途絶えるとかですね、それから一方で SDGs のようなそういうところでいろんなその無駄なエネルギー使ってんじゃないかとかっていうようなことが見えてくると、あのさてさてそういったところもまたこう改めてどういうものがいいんだとかですね、のメタバースというようなその仮想空間の話もありますし、それからリアルをどうするんだということを含めて、あの、まあ、これから考えていく大きな課題なのかなというのは思われまして、まあ、そういう意味ではあの今回高橋さんがどんどん指摘されていることはですね、あの大きくそういうこれからのビジョンに関わる問題的なんだろうなというふうにちょっと聞いてました。
ただ私はあの一つ怖いのはその環境問題、例えば SDGs を本当に本気でやればやるほどエネルギーっていうのは実は効率とかじゃなしにコストだと思ってるんですね。でその時に私は SDGs っていうのが行き過ぎたら何が起きるか言ったら、今重たいてエネルギーとして安く上げて広いビニールハウスを維持してるわけですね、そこでいろんなもん取ってるわけですね。でこれがそうしたら、いや重油は世の中汚すやないか、あれ、ダメやってなって、エネルギーコストが高い方を採用せらなってきた時に、そしたらそれは商品に跳ね返ってくるわけでしょ。
そうですね、今でもガソリンが上がってきてね、値段が上がってますし、
それ結局そこなんですよ、でエネルギーはコストなんですよ、そしたらコストと効率こそがエネルギーの本質なので、そういうことも本気でもう我々は考えながら新しいエネルギーを獲得せないかん時代になってきたわけですから、そういうことも含めてもっと行政ははっきり我々に指針として与えてくれる部分、日本っていうのは先生これ下手くそですね。
まあ、分かりやすく明快にいろんなところで説明していくっていうのは必要なんですね。まあ、してあのこういった複雑な世の中になってきましたから、行政の方でもそれを気をつけなきゃいけないってことはますます高まってると思うんですが、まあ、なかなかそこが下手だったということは私自身認めざるを得ないんですけども、今ご指摘になった点でですね、そこも一つのポイントでして、要するに SDGs とかそういうものを目標にしながら今の仕組みで考えていくと、例えば有機農業ということを捉えてもですね、化学肥料化学農薬を使わないってことは結局手間暇も、要するに生産上の手間暇もかかるし、それから効率性も当然落ちてくると、そうするとその分がコスト高になって、 じゃあその有機オーガニックというメリットあるけども、それをじゃあ消費者の方で高くなるコストを支えていただけますかって、まあそういう関係なんですね。でそういった流れが一つなんですけれども、で一方でじゃあそこをまさに経済と社会環境のバランスを取るということという形で、じゃあコスト化にならないような消費者にも今とあまり変わらない形で受け入れてもらえるというのはことはできないかとなると、それは結局新しい技術とか新しい栽培形態とかそういうものを開発しなきゃいけないんですね。まあそれはイノベーションという形でそれをやっていきましょうという方針は出してるんですよ。ただイノベーションというのはこれ非常に革新的技術ですから、じゃあどこをどうやるのと、この化学肥料化学農薬という20世紀の食料を支えたものに変わってですね、同じような効果があってしかもコストも安くっていうのはどういうふうに作るんだという、まあ、これを一生懸命今研究始めてるし、むしろそれをやらないとこのなかなか SDGs カーボンニュートラルっていうところが進まないんですよっていうことは訴えてるということなんですね。でしかもそれを、まあ、2030年2050年という、はいはい、まあ、一つの節目の目標を持ってやっていくということですから、はいはい、まあ、そのこれから進める中でじゃあそこが一体どこまでイノベーションは進んでいるんだとかですね、だからここまで来たから将来こういうのが具体的な見通しになってきましたよとか、もしうまくいかないんであればじゃあそこを次はどうするんだと、というようなことをまあみんなで検証しながら進めていくということが必要になるとかと思いますね。
なるほどね。
やっぱ美味しいお野菜食べたいですね、はい、やっぱ有機野菜美味しいですよ。
いやそうですね、それが安くなったら最高ですよ ね、
うん、
ね、
うん、
今日は本当にいい話で、
はい、
今日は斜めだったんです
。来週は斜め。
いや今も先生からしたら斜め。
斜め、これでも斜めなんです
ね。そうそう。
はい、ではね、そういうことで2週にわたりお越しいただきまして本当にありがとうございました。この番組へのご意見ご質問など宛先は郵便番号 650-8580 ラジオ関西令和水戸黄門ラジオ万有機係まで、ファックスは 078-361-0005、 メールアドレスは mito@jocr.jp mito@jocr.jp まで。採用された方には水戸黄門印籠君シールをプレゼントいたします。特に良い質問をいただいた方には水戸徳川家が出している印籠を差し上げます。どのようなご質問でもお待ちしております。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳生でした。